今日恵みをいただく御言葉は出エジプト記の28章1節から14節です。出エジプト記28章1節から14節、はじめに1節をお読みいたします。あなたはイスラエル人の中からあなたの兄弟アロンとその子、すなわちアロンとその子のナダブとアビフ、エルアザルとイタマルをあなたのそばに近づけ、祭司として私に仕えさせよ。アメン。それではお祈りいたします。私たちを取りなす大祭司であられる我らの主イエス様、あなたを褒めたたえます。我らはいつでもあなたのその肩に担がれて運ばれてきました。あなたのその主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれるとあなたはおっしゃいました。一人の御通り子として来られたイエス様、今日もあなたに担がれて我らはここにこうしております。どうか今あなたがその聖なるところからお語りくださいますように、取り次ぐしもべを整え、預かる一人一人を整えてください。これからのすべてただただあなたの御旨のままになされますように、あなたにお委ねし、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。昨日はですね、この一人の緑子であられるこのイエス様、このイエス様こそが万軍の主の熱心によってお生まれになった究極の、ね、形をとった、そのお方です。万軍の主の熱心はいかにして現れたか、それは一人の緑子によって現れました。そしてこの一人の緑子イエス様は皆さんを取りなし、皆さんを救い出すことによって熱心を示されました。パッションを示されました。十字架の受難、それをパッションと英語で言いますけれども、イエス様はまさしくその身をもって、そして父なる神様は一人子をもってそのパッションを示されたわけです。そしてこのイエス様のそのご性質、一人の緑子、イザヤ書の9章の6節、ね、昨日開きましたけれども、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。主権、すなわちガバメントがその肩にある、要するに政治がその一人の緑子の肩にある。肩にかかっていると、ね、日本語ではよく言いますけれども、そうです。イエス様のその肩に私たちの政治、ね、それはかかっているわけです。イエス様の肩のところに、ね、主権がある。日本の政治は、ね、国会議事堂、内閣府に、ね、あるけれども、神の国の政治はイエス様の肩に、ね、乗っかっているわけです。私たちはこのイエス様に、ね、担がれております。で、今日の箇所、出エジプト記28章、ここはですね、大祭司アロンの装束、大祭司の、装束について記されているんですけども、本当に象徴的なんですね。大祭司アロンが着る、その一つ一つが、ね、天を表し、イエス様を表し、そして本当にこの全イスラエルを背負って、取りなしの務めをなし、また、神と人との間の中保者として大祭司は立つんですけども、本当にイエス様のことをよく表しております。で、ね、この先ほど1節だけお読みしたんですけども、続いて2節以降をお読みします。またあなたの兄弟アロンのために 栄光と美を表す聖なる装束を作れ。あなたは私が知恵の霊を満たした心に知恵のある者たちに告げて、彼らにアロンの装束を作らせなければならない。彼を性別し、私のために祭司の務めをさせるためである。ここにおいてね、特にこの大祭司アロン、ね、彼が他の誰と同じではなく、特別な、ね、性別されたものとして、ね、特別な務めに預かせるものとして、ね、彼に、ね、栄光と美を表す聖なる装束を作りなさいと神様は仰せられました。で、神と人との間に立つ大祭司は、ね、特別な務めに預かるということで、ね、もう区別をする聖なる装束、ね、性別する性という、ね、言葉の中には、ね、区別するという意味があります。要するに、ね、俗なるものと聖なるものを区別する。ですから性別、聖なるものとして取り分けられたものとして、それにふさわしい、ね、栄光と美を表す聖なる装束を作る。でそれで4節、彼らが作らなければならない装束は次の通りである。胸当て、エポデ、青服、市松模様の長服、かぶり物、飾り帯。彼らはあなたの兄弟アロンとその子らに私のために祭司の務めをさせるため、この聖なる装束を作らなければならない。それで彼らは金色や青色、紫色、黄色のより糸、それに雨布を受け取らなければならない。金色、青色、紫色、黄色、色が出てきました。金色、これ天国の色ですね。天国はゴールドで満たされております。もう道路も建物もゴールド、透き通ったガラスのような、金でできている。そして、ね、青色、これ空の色ですね。公園、コーエンは、ね、大祭司という意味で、ね、それコーエンユニバーシティの学長である、ね、ゲイリー・コーエン博士、ね、彼もこの大祭司アロンの147代目の、ね、祭司なんですけども、彼も、それから、ね、彼の弟子となった、ね、キム・ヒョンジョン博士も、ね、青色の服を、ね、いつも着ていて、でそれでキム先生から私にもですね、特に青色の服をイメージして、ね、これから、ね、まあ、講談に立ちなさいって、そういうふうに、指導されて、でコーエン博士と会った時、ちょうど私ね、ブルーと、ね、白のストライプのワイシャツを着てたんですけども、コーエン博士から、あ、いいワイシャツ着てるね、ね、そういうふうに言われました。この青と白、これコーエン、ね、祭司の色なんですね。この、ね、ブルー、それから、ね、紫、紫といえばね、王様の色として、聖書では記されておりますし、また火色、要するに赤ですね。この赤、これは血潮の色です。祭司は動物の生贄を、ね、捧げるときに、ね、血を、ボウルに流して、そして、ね、年に一度の祭司のその、贖いの 大食材のその日においては、ね、そのボウルに、ね、血を満たして、そして死聖所へと入って、この血潮がなければ祭司は撃たれて死んでしまうんですね。血は贖いです。そして唯一買い戻す、その命を買い戻すその値が血潮であるわけですけども、イエス様の血、これは私たちを買い戻す最も、ね、優れた血潮、ね、もう唯一このイエス様の血潮以外では私たちのその罪の清め、また贖いはありえないわけです。この、ね、それぞれの色、金色、青色、紫色、黄色のよりと、それに雨布を受け取らなければならないと書いてあるんですが、雨布は白ですね。ですから祭司、ブルーと白が、そのイメージの色です。コエニユニバーシティの、ね、テキスト、あのブルーと白をイメージしておりますね。あれ祭司の服のその、ね、イメージを、その、 イラストレーターが、ね、その本当に素晴らしい、その、色でもって、その、テキストを整えてくださったわけですけども、この大祭司のそのですから色はこの色で色が元になっている。でこれね、天を表し、また、ね、祭司のあの手、王を表し、そしてまた、ね、血潮の赤、ね、贖いを表しております。これ要するにイエス様のご性質です。そして特にですね、昨日のあの修法の方に、ね、記したのがこの聖書記28章の6節から14節のところ、ね、ここに要するに祭司の肩に、ね、何を担うべきか、ね、が書いてあるんですけども、でこの、まあ、6節以降のところにエポデ、という言葉が出てきます。エポデ、これ要するにエプロンのような、形ね、まあ、もしかしたらエプロン、このエポデから出てきたのかもしれないですけども、この、6節以降のところを言いますと、彼らに金色や青色、紫色、黄色のより糸、それにより糸で織った天布を用い、巧みな技でエポデを作らせる。これにつける2つの片当てがあって、その両端にそれぞれつけられなければならない。で要するにこのエポデ、エプロンのようなもののその両肩の部分にですね、片当てが作られます。で8節から、エポデの上に結ぶ綾織の帯はエポデと同じように、同じ材料、すなち金色や青色、紫色、黄色のより糸、それにより糸で織った天布で作る。二つの島目のを取ったなら、その上にイスラエルの子らの名を刻む。その六つの名を一つの石に、残りの六つの名をもう一つの石に、生まれた順に刻む。印を掘る宝石細工師の細工で、イスラエルの子らの名をそれぞれ、その二つの石に掘り、それぞれを金の枠にはめ込まなければならない。その二つの石をイスラエルの子らの記念の石としてエポデの肩当てにつける。アロンは主の前で彼らの名を両肩に置い記念とする。あなたは金の枠を作り、また二つの純金の鎖を作り、これを編んで酔った紐とし、この酔った鎖を先の枠に取り付けなければならない。アメン。このようにしてこのエポデの両肩の部分に、ね、この肩当てを作って、そしてそれ、2つの島目のを、ね、取って、ちなみにこの 島目のヘブライ語でショハム、漱石の2章の方にも出てくるんですけど、ショハム、これ薄い青とか、ね、青緑の、その宝石なんですが、でそれで、ね、まあ、英語の文ではオニックス、ね、まあ、島目の、ね、書いてあり、あるいは新教土訳ではですね、まあ、青色の宝石ということでラピスラズリ、ね、訳されております。でこの、ね、ブルーの、薄青のその宝石、それにですね、イスラエルの子らの名前、ね、12部族の名前を刻みます。で 肩の一方には、ね、6つの名前、もう片方の肩には、ね、もう6つの名前を、ね、記して、でそしてそれを、ね、金の枠にはめ込んで、で順に説明しますと、ね、その2つの石をイスラエルの子らの記念の石としてエポテの両肩に、ね、肩当てにつける、ね、記念の石、ね、記念、ヘブライ語でゼカロンと言います。記念、ゼカロン、記念碑とか、あるいは形見、ね、そういう意味があるんですけど、このゼカロン、これの、ね、元となる言葉はザカールというヘブライ語ですね。ザカール、公園で聞いたことあるかもしれないですね。ザカール、これ要するに思い出すとか覚える、ね、そういう意味です。ですから覚え、ね、このイスラエルの12の名前、要するに一人一人のそのイスラエル、イスラエル部族はみんなこの12部族の中のどれかにね、属しているわけですけども、その名前が刻まれた石を持って、この大祭司アロンは、主の前で彼の名前を両肩に置い、記念とするって12節に書いてあります。ですから彼ら、その名前の書かれた石を肩に折って、 主の御前に出て、そして大祭司アロンが主の御前に出るときに、このイスラエル十二部族を、ね、覚えて、それを記念として主の御前に進み出て、そしてイスラエル全体を代表して、ね、主の前で取りなしの務めをするんです。昨日のイザヤの、ね、9章6節において、ね、彼は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と書いてあったんですけども、本当に祭司はですね、もうこの全イスラエルの父のような、ね、役割として出て、そしてまたある時には、ね、祭司は、ね、助言をします。病気になった時に、ね、これこれのことをしなさい、あるいは、ね、争い紛争の時に裁判官の役割をして、そのような、ね、カウンセリングをするわけですけども、ですから、ね、祭司はカウンセラーの役割もするわけですけども、この一人の緑子はもう本当に全人類を背負う大祭司として、ね、全人類の父、ね、また不思議な助言者、ね、カウンセラーとして本当に私たちのことを裁き、私たちの、ね、あらゆる困った困難なことに対して助言を与えてくださる、それが、ね、私たちの一人の緑子であり、そして元々祭司はその、ね、役割を、追っていたわけですね。でこのようにしてこのアロンはその肩にイスラエルの名前を負って、そして、ね、主の務めをなし、主の前で使える。でそれで他の、ね、アロンの、ね、レビ族の他の部族はみんな普通に世の中の一般的な仕事をして、そして彼らはこのアロン、また祭司に祝福されながら、ね、祭司によってまた、統治され裁かれながら歩んでいく。もともとイスラエルには王というものはないんです、ね、祭司がを通して神様の御声を聞いた祭司を通してこのイスラエルは、ね、導かれていくのが、まあ、本来あるべき姿だったんですけど、しかし、ね、サムエルの時代にイスラエルは王を求めて、でそれで、ね、まあ、あの列王記の、ね、あの時代が始まったわけですけども、この元々は神様が王であり、そして祭司がその神様の御声を聞いて、そして人々に、ね、神様はこう仰せられる、これが神様の導きであるということで導かれていくのが本来あるべき姿でしたけれども、イスラエルは人間の王を、ね、立ててしまって、でそれから、ね、災いの多い時代に、まあ、突入してしまったんですけども、この祭司は要するに肩にですね背負ってるんです名前を。で今私たちにとっての、ね、大祭司、それはイエス様ですね、ヘブル人への手紙の4章にこの誠の大祭司であるイエス様のご性質が、ね、結構長々と記されてるんですけど、特にちょっと見てみたいなのがヘブルの4章の14節から16節です。まず私たちの大祭司がどのようなお方であるのか、ね、ヘブルの4章の14節から、まず16節。さて私たちのためには諸々の天を通られた偉大な大祭司である神の子イエスがおられるのですから、私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんか。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、俺にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。アメン。大祭司は弱さを負っております。そして特にイエス様は私たちと同じ人間としてお生まれになり、一人の緑子としてお生まれになった。そして同時にこのイエス様は人間であると同時に神の子供です。神様です。ですから人であり神であられるこの唯一なるお方が大祭司となって、そして私たち人間のあらゆる弱さをそう知っておられ、また人間として30年生きて人間のあらゆるご性質をもう体験されたこのイエス様こそが大祭司として最もふさわしいお方。この5章の1節からのところも読んでいきますけれども、 大祭司は皆人々の中から選ばれ、神に仕える事柄について人々に代わるものとして任命を受けたのです。それは罪のために捧げ物と生贄とを捧げるためです。この一節に、大祭司の職分を、非常に簡潔に、表しているところ、大祭司は、人々の中からまず選ばれる、そして神に仕える事柄について人々に代わるものとして任命を受けた。ですから人々の代表として、代表選手ですね、日本が何かのスポーツで、代表選手が、日本が、優勝したら、日本が、優勝したのと同じように人々は喜びますけれども、それと同じように私たちも代表はイエス様です。イエス様は代表して悪魔サタンに勝利しました。だから私たちもイエス様に会ってサタンに勝利したもの。そしてこのイエス様が神様に、祭司として仕えるとき、私たちを代表します。その肩に主権は置かれ、その肩に私たちの名前が刻み込まれて、そしてイエス様が父なる神様に取りなすとき、私たちは取りなされて罪が許されるんです。だからこのイエス様につながっていない限りは、このイエス様が代表選手として見舞いに立ってくださらないわけですから、だから私たちはイエス様を信じてないならば、取りなしも受けない、罪の清めも受けない、サタンに対する勝利もない、もうないない尽くしです、イエス様なければ。けれどもこのイエス様につながっているならば、イエス様が代表して勝利してくださり、また取りなされて、そして私たちはこのイエス様の清さ、聖なるご性質に預かって、そしてイエス様と共に天のところに座している。本当にだからイエス様につながっている必要があるわけです。で、さらに2節以降、彼は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知な迷っている人々を思いやることができるのです。アメン。私たちのこの無知、私たちのこの弱さ、これをイエス様はそれを背負ってくださいました。私たちは弱いんですけれども、主が私たちを、背負ってくださるゆえに、私たちはたとえ迷い出たとしてもイエス様にあって連れ戻されることができるんです。その様がこのルカの福音書の15章ですね、あの99の羊の話ですけども、ここにもイエス様の肩に担がれて運ばれていく羊の姿があります。ヨハネの15章の3節から7節、ルカ福音書の15章の3節から7節。そこでイエスは彼らにこのような例えを話された。あなた方のうちに羊を100匹持っている人がいて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野原に残していなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。見つけたら大喜びでその羊を担いで帰ってきて、友達や近所の人たちを呼び集め、いなくなった羊を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょう。あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのです。アメン。この五節のところに、見つけたら大喜びでその羊を担いで、これ肩にという言葉が略されています。もともとのギリシャ語には、オモスというギリシャ語が、あるんで、それ肩という意味です、肩、オモス、大喜びでその羊を肩に担いで、そして、イエス様はこの迷子の羊を、担いで帰ってくださいます。迷子の羊を見つけるまでは野原を、もう99匹を、安全なところに残して、そして探しに出かけて見つけるまで探し歩く、それがイエス様の姿です。そしてイエス様が見つけたなら肩に担いで、そして帰ってくる。羊が迷子になっていたならば、イエス様に 担がれなくてはなりません。羊の側が、ね、イエス様に担がれることを、それを拒否して、ね、逃げ回るとするならば、それはイエス様は担ぐことはできませんし、帰ることもできません。けれども羊がですね、このイエス様に肩に、ね、担がれることを、それを、ね、受け入れるなら、運ばれて正しい道、安全な場所に、ね、連れて帰られることができます。ですから、ね、本当に私たちも、ね、羊飼いのように迷っている人たちを、ね、探し当てて、そして、ね、イエス様のもとに、ね、担いで帰る、もうこのイエス様のような、ね、羊飼いにならなくてはなりませんね。ペテロに対してイエス様は、ね、私の羊を飼いなさいと言いました。それと同じように本当に、ね、牧者にはその役割が与えられております。この肩に担いで帰る、まさしく、ね、この大祭司のその、ね、務めでもありますね。イエス様は誠の大祭司として本当に私たちを肩に担いで、そして、ね、帰ってくださる方です。でもう一箇所、開きたいのが、イザヤ書の46章、3節と4節です。イザヤ書の46章の3節と4節、ここも、ね、肩に担いでくださる主の姿があります。私に聞け、ヤコブの家とイスラエルの家のすべての残りのものよ。体内にいる時から運ばれており、生まれる前から運ばれたものよ。あなた方が年をとっても私は同じようにする。あなた方が白髪になっても私は背負う。私はそうしてきたのだ。なお私は運ぼう。私は背負って救い出そう。アメン。主は私たちを生まれる前から、ね、しかも生まれる前のみならず生まれた後も、こうして、ね、子供時代も青年時代も大人時代も壮年時代も、ね、ずっと運んで、白髪頭になってもなお運んでくださる。なお私は背負う。私はそうしてきたのだ。これが主の見姿です。私たちを背負ってくださり、そして運んでくださる。生まれる前からです。世の始まる前から私たちはキリストにあって選ばれて、ね、見舞いで清く傷のないものとしてあらかじめ定められていた。ペテロエペソビトの手紙の一章三節にありますね。本当に私たちも生まれる前から担われてきて、そして白髪頭になってもなお私たちはイエスさんに運ばれ、どこまで運ばれていくのか、天国に入るまでですね。このイエス様に運ばれていくならば、ね、たとえこの人生の中でどんな死の影の谷を歩くようなことがあっても、私たちは誠の羊飼いであるイエス様に導かれ、時には担がれていきます。そして、ね、最後の敵であるあの死、私たちが死というあの大川を渡る時においても、このイエス様に運ばれていくならば恐れる必要はありません。このイエス様に運ばれて私たちは、ですから今日も進みゆく者たちです。主権はその方にあるって、イザヤ書に書いてありました。その、ね、ガバメント、私たちの政治、私たちの全ての営み、それはイエス様の方に担がれているということを、ね、これを私たちは忘れるべきではありません。そしてこのお方をないがしろにしたり、捨てたりするべきではないんです。このお方に担がれている限りは私は平安ですけども、しかし自らこのイエス様を捨て去るというような、イエス様を忘れて、ね、イエス様の肩でないところに乗っかって、ね、変なところに運ばれてはいけません。私たちはしっかりとイエス様に会って、イエス様について行き、そして白髪頭になってもなお運ばれ、やがては天の御国へとこのイエス様と共に入っていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。ハレルヤ。愛する様、今日もなお私たちを運んでくださっておられたことを感謝いたします。あなたは私たちが生まれる前から、生まれた時も赤ちゃんであった時も子供であった時も大人となった今も、まあ、なお白髪が頭に生えてきても、それでもなおあなたが 運んでくださいますから感謝します。私たちはそのあなたから離れることがありませんように、主を生ぬるい志ではなく、本当にあなたがパッションを持って私たちを運んでくださっておられる、それに応えて私たちも本当に情熱を持ってあなたに仕えていくことができますように、今日もどうかあなたが運んでくださり、私をあなたが運びなさいと言われた羊たちを運んでいくことができる私たちでありますように、どうか助けてください。今日あなたが示してくださったこの命の御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの御名を褒めた大変感謝いたします。あなた自身が担いでくださっているということを、人間祭司を通してイスラエルの中二部族をあなたは担がせ、そしてあなた自身が私たちを担ぐ方であられるということをあなたは予告し、まだその通りあなたは来てくださり、私たち本当に道を踏み外した一人一人をあなた自身の肩で主を担いで、まだ父へと戻すということを忠実になされたことを感謝いたします。イスラエルの祭司はイスラエルの中二部族を担いで、そして動物の血を携えて神の前に行きました。でも主よ、あなた自身は自分自身の肌に私たち一人一人あなたが救うべきものを探し出して担いで、あなた自身の犠牲の血を携えて父の前に進みゆき、私たち一人一人をご自身の流された血潮を持って清めてくださり、また私たちのためにあなた自身が生贄とされたことを感謝いたします。今日私たち一人一人はこのアロンに仰せられたこの言葉を通して、主よ、後に来られ私たちを担いでくださる、そして子自身の血を持って私たちをあがなってくださるイエス・キリストを予表してくださり、その予表されたこのイエス・キリストがこのクリスマスに私たちに来てくださった主であり、そしてこのキリストマスを記念するものとして今私たちが選ばれていることを心から感謝いたします。主よ、今日も私たちはこの記念すべき言葉に預かり、そしてこの言葉を通して私たちにまで至った神様の愛、憐れみ、許し、その恵み、その十字架を本当に事細かく私たちに教えてくださり、主の皆が崇められますように、主よ、あなたが私たちを選んでくださったことを感謝いたします。イエス様にあって担がれるために私たちは生まれ、またイエス・キリストにあって担がれて父なる神様の子供になっていることを感謝いたします。そのために永遠という時を歩いて私たち一人一人に来てくださった主なる神イエス様を私たちの王、私たちの主であることを宣言いたします。主よ、あなたは私たちの永遠の主であり王です。あなたは全くお方で全く王であり主であることを宣言いたします。担がれて運ばれたものとしてこの幸せ、この幸いを心から感謝して、私たちの一人一人を担ぐために来てくださった、また運んでくださった主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。